僕は君のパートナー。不思議な密室の謎、4枚目の絵画の真実、怪盗キッドとの対決の行方は。たった一つの真実見抜く、見た目は子供、頭脳は大人、その名は名探偵コナン。
どんな時も繋がってる未来に、特別な思い出より何気ない仕草に惹かれてるから、会いたくて言葉にしなきゃ不安だよ。どんなにきつく抱き合ったって一つになんてなれないし、気持ちは形にできないし、ねえねえ、忙しい時ほど会いたくなるのはなんでだろう。今日の答えが明日は違うとしても、二人は変わらずに一瞬も永遠もずっと見つめてたい。愛してたい、夢見てたい、信じてたい。やばらかな
画家、及川武頼さんの4部作最後の作品「青鸞」が怪盗キッドに狙われた。及川邸に呼ばれた俺たちだが、監視カメラの設置されたアトリエの中からその絵は忽然と消え失せてしまう。そして及川さんの義父でもある風景画の大御所神原春人さんがその部屋で遺体となって発見された。
怪盗キッドと4名画後編。
まだ断定はしかねますが、限りなく黒に近いことは確かです。
及川さん、もう一度書くんですか？花鳥風月の最後の一枚、青鸞も。
それはもちろん書きませんよ、永遠にね。だから私は怪盗キッドにお願いしたい。今夜君が奪った青鸞と父の命を返してくれと。
ねえ、めぐれ警部たちがここへ来た時、何か変わったことなかった？
変わったこと？そういえばぐったりとしてこの人混みの中から連れ出されたスタッフがいたよ。多分日売りテレビじゃないかな。
なるほど、そこであの4人の誰かにすり替わったわけだな。
じゃあさ、不審な荷物とかなかった？人が入りそうな大きなやつ。
さあ見てねえな。
もし見つけたら僕の携帯にこっそり連絡くれる？
はあ、でもなんで坊やに？
キッドが警察の人に化けてるかもしれないって小五郎のおじさんが言ってたから。
マジかよ。
僕の携帯電話が鳴って小五郎のおじさんに耳打ちしてもキッドは怪しまないでしょ。
なるほど。
え？アトリエに入る前の神原さんの様子を毛利探偵が聞いてこいって。
うん、本当に自分で絵を守るって言って部屋に入ったかどうか知りたいって。
いや、神原さんは及川さんが絵のチェックをしている間俺たちの前に立っていて、チェックが終わって扉が開いた時に入っていったんだ。その後 1,2 分ほど二人はアトリエの中にいたから、絵を守るっていう話になったんだろう。もちろん神原さんが部屋に入るのを俺たちも止めたんだが、及川さんがすぐ住むと言ってたし、まさか神原さんだけアトリエから出てこなくなるとは思わなかったからね。しかもその後停電になり、天井にいた犯人に絵を盗まれ、神原さんが殺害されてしまうとは。
じゃあ神原さんを残して出てきた及川さんに変わったところはなかった？例えば服のどこかに血がついてたとか。
いや、あの時の及川さんには血なんてついていなかったよ。
けどさ、服を裏返しに来て殺害したってことも。
それもないよ。中森警部もすぐに及川さんの服を調べたけど、血がついていたのはジャケットの表面だけで、 ジャケットの裏にもその下になっていた部分にもついてなかったから、それにシャツについていたのは警部たちと入った及川さんが暗闇の中手探りで神原さんを偶然見つけて抱きかかえた時についた血だとね。
でもあれ本当に偶然かな。
警部と入った坊やも覚えているだろう。あの暗闇の中でどこにいるかわからない神原さんを短時間でライトも持たずに探し出してその首を切るなんて計画的にはできないよ。
ねえ、そういえば停電した時及川さんが叩いてた扉ってあっちの扉だったよね。神原さんを残してこっちの扉から出てきたのに、なんであっちの扉を叩いてたの？
それは神原さんが出てくるように警部に説得してもらおうと呼びに行く途中で停電したからだよ。
警部がいた部屋はあっちの方だったからね。
そういえば絵をチェックしている最中に向こうの扉で及川さんと何か話をしてたよ。
ああ、話してたよ。警察が本当に監視カメラの映像を切っているかこっそり確かめてきてくれって、この扉を少し開けてひそひそ声で頼まれたんだ。それで俺一人で確かめてきて合図した。
合図？なんで口で直接報告してくれって言わなかったんだろう。
それは多分扉の隙間から完成前の絵を見られたくなかったんだろうな。
鑑識さんは何か言ってなかった？
ああ、二つほど気になる点があるって。神原さんのセーターの胸のところについたくの字型の血の跡と、左手の親指の付け根に残っていた楕円形の跡だったかな。血の方は多分首を切られた時に左腕が曲がって胸の前にあったからだろうけど、親指についたその跡はなんだかわからないって言ってたな。
もしかしてそれって
こーらん、うろちょろしないでよ、もう帰るんだから。
あ、でもまだキッド捕まってないよ。
それは警察のお仕事、子供はもう寝る時間でしょ。わがまま言わないの。
犯人がキッドならハンググライダーで逃げただろうから非常線の張りようがないな。
はい、逃走経路を割り出すぐらいしか。
でもおかしくありませんか？この別荘を機動隊が包囲していたのに誰も逃げるところを見ていないなんて。
だからそれは窓にライトを当てていなかったからで。
いやー、でも
キッドのハンググライダーは白だよ。魔法で消えたわけじゃないのに誰も見てないのはおかしいよ。
そうそう、彼はマジシャン。魔法と違って手品には種も仕掛けもあるんだよね、コナン君。
だから
待った、すいません、乗せないでくれます？
あ、はい。
しかし手品で消えたとしてもその種や仕掛けがわからんことには。
それならちょっとヒントになるようなことを思いついたんで実験していいですか？まず用意するのは新聞紙と空のコップ。それでこのコップに新聞紙をかぶせてと。よっ、そーっと持ち上げて机の中央に置く。それ！
あら不思議、コップは消えてなくなりました。
おお、でそりゃただの手品じゃねえか。
どうせコップを持ち上げた時に膝の上に落としてコップの形の新聞紙を潰しただけでしょ。
わしが若い頃一家の忘年会でやったネタだし。
ああ、それ父に聞きましたよ、どちらけだったって。
あ、そう。んなことはどうでもいい。今回の事件とその手品がどう関係するんだね。
ああ、ですからきっともうこんな風に消えたんじゃないかと。すみません。
気にしないでください。40年前にもらった結婚祝いの安物ですから。
へえー、あ、いや、それは。
不要意に触んないで。こういう破片は、ないと思ってもそこにあることがあるんだから。
はい。
失礼ですが、奥様は？
5年前に亡くなりました。私が花鳥風月の3作目、純白を書き上げた直後にね。妻は15年前に海外旅行中にあったトルネードで大怪我を負い、ずっと意識不明の寝たきり状態でしたから。
15年前といえば、確か花鳥風月の最初の作品、グレンを発表されたのも。
ええ、妻の事故の1年後です。妻の入院費を稼ぐために必死で書き上げた作品が高く評価され、 私も一発になれたというわけです。それまでは絵画教室の収入で暮らしていましたから。ん？失礼。すみません、ちょっと弟から電話が。
ええ。
探して。まだあるはずよ。
あ、いや、でもよく
見えなくて。じゃあ、ライトを使ってみます？
キラキラ光って見つけやすいですよ。
え？毛利探偵が？
うん。アトリエの窓から落ちてきたものって他になかったか聞いてこいって。
でもな、見つけたのは筆立て二つと大量の筆だけだし。そういえば一応、こんな釣り糸を見つけたよ。この近くに釣りができる湖があるから、多分釣り客が落としたんだろうけど。
長さは約7メートル。片方の端には輪っかがついていて、もう片方には変形した釣り針。間違いない。犯人はこれを使ったんだ。だとしたら、あれもこの辺にきっとあるはず。あった。穴の開いたこの石だ。
あ、坊やかい？君が言ってた怪しい大きな荷物見つかったよ。
本当？
ああ、日売テレビの中継車のそばで熟睡してる千葉刑事が。
千葉刑事？起きないの？
ああ、なんとかバッグから出そうとしてるんだが、チャックが壊れて首から下に降りないんだ。
わかった、心のおじさんにそう言っておくよ。
コナン君、ランさんが探してたよ。
高木刑事、別荘にいる千葉刑事が怪盗キッドだよ。
ええ？
今本物の千葉刑事が見つかったってさ。
そりゃ大変だ。
待って、その前に。
え？
探してくれる？高木刑事、この別荘のどこかにあるセーランをね。
セーランがまだこの別荘にある？でも絵はキッドに盗まれたんじゃ。
取られてないから探してほしいんだよ。高木刑事なら見つけられると思うから。
あ、
おじさん、こっちこっち。
もう、ほら、もう帰るわよ。キッドは逃げちゃったんだからね。あ、ちょっと。コナン君、あとは警察の人に任せて。
いや、任せる必要はない。もう分かっちまったんだから。
え？
ラン、めぐれ警部に伝えてこい。ご覧ください、これがセーランの正体です。
の釣り糸。これは釣り糸に布をかぶせただけじゃないか。
高木刑事がやった手品と同じですよ。コップ型の新聞紙を見れば中にコップがあると思ってしまうように、イーゼルの真上に貼った糸に布をかぶせれば中に絵があると思ってしまう。その心理を利用した簡単なトリックです。まず釣り糸の片方の先に輪を作り、それを扉の方まで引っ張り、扉の鍵のボルトに引っ掛けて鍵を閉める。釣り糸はイーゼルの真上を経由させ、重ね合わせておいた筆立ての間に通す。窓と鍵の高さを揃え、糸が水平になるようにね。そしてその糸のもう片方の先には釣り針をつけ、穴を開けた石を引っ掛け窓の外に出し、糸をピーッと張らせる。イーゼルの真上に張られた糸に布をかければ公開前のセーランの出来上がり。あとは停電後に糸を引っ掛けた扉をぶち破るだけ。ではどうぞ。
はい。
1、2の3。扉が開けば鍵のボルトに引っ掛けた石の重さで引っ張られ、輪の結び目に布の端が引っ掛かってめくれ、布はイーゼルの片側にかかる。さらに結び目は重ねた筆立てを弾き飛ばして窓を押し開け、筆立てや筆は糸と共に窓から落下し、別荘の下を警護していた機動隊員の足元に落ちる。窓のそばに筆を入れた筆立てが倒れていれば、扉を破って入った直後にまるで誰かが窓のそばの筆を蹴散らし絵を盗んで逃げたように見える。
しかし、いつ誰がこんな仕掛けを。
及川さんが絵のチェックのため監視カメラを切らせた時ですよ。
何？じゃあまさか。
そう、なかった絵を盗まれたように錯覚させたのも、このアトリエに残った神原さんを殺害したのも及川さん、あなただってことですよ。その証拠にあなたは絵のチェック中に仕掛けの方の扉を少し開け、機動隊員と会話している。わざわざ部屋の中を見ないでくれと念を押して、そうでもしないと鍵のボルトに釣り糸を引っ掛けられませんからね。
何を言うんですか毛利さん。完成前の絵を人に見られたくないからそういう言い方をしただけですよ。それに父は自分からアトリエに入ってきたんですよ。絵は自分が守ると言った父を、なんて私が。
いや、絵を守るというのはあなたの作り話。あなたに話があると言っていた神原さんを何度もじらせてアトリエに来るように仕向けたんだ。アトリエなら二人で話ができると言ってね。そうやって神原さんがアトリエに入ったところをスタンガンで気絶させ待った。停電する仕掛けをしたタイマーの時間、中森警部を呼びに行こうとした時に明かりが落ちるタイミングをね。そして中森警部の後に続いて入ったあなたは気絶した神原さんに素早く駆け寄り、その首をナイフで裂いた。これが真相です。
残念だが無理だ。あの暗闇の中、私はライトを持っていなかったんだから。
それができるんですよ、ライトなんかなくっても。
あ、も
あ、
携帯電話があればね。携帯を気絶していた神原さんの体の上に置き、暗闇で着信させればチカチカ光ってすぐに位置は分かります。音が鳴らないようにすれば扉を破って入った警部たちは筆立ての音に気を取られて気づかないでしょう。及川さん、あなた確か携帯電話を2つ持っていましたよね。プライベート用と仕事用の白と黒の携帯を。事件直後、身内にかけたから血がついていたという白い携帯は当然プライベート用。にもかかわらずあなたは弟さんからかかってきた電話を黒い携帯で取った。血のついた白い携帯、本当にあなたの携帯なんですか？当然履歴は消しているでしょうが、警察が調べればわかります。あの携帯が誰のもので、停電中に誰から受信したかということが。
お察しの通り、あれは父の携帯。胸の上に置き、闇の中であの老いた鬼の居場所を知るため。
鬼？
鬼ですよ。妻を死に追いやった風を題材にした作品を無理やり私に書かせようとしたんです。
そういえば奥さんは竜巻で。
だったらなんで花鳥風月の四部作を書くなんて決めたのよ。
知っていますか、自然の美しさを表す雪月花という別の言葉があるの。そう、一作目の紅蓮が花、二作目の金色が月、そして三作目、丹頂鶴が雪原に佇むあの純白は鳥ではなく雪。本当はその三部作で完結していたんです。なのに父は紅蓮と金色を競り落とした資産家に、純白をさらに高値で買ってくれたら次の青蘭も売ると、これは花鳥風月の四部作だと偽った。妻の入院費を稼ぐためとはいえ、私にはあまりにも酷だった。妻も亡くなり、目的さえ失った私に青蘭が書けると思いますか。悩んだ末に考えたのがこのトリックだったのに、父はそんな不正をするなら考えがあると。
考え？
何もかもバラすつもりだったんですよ。青蘭が存在しなかったことも、怪盗キッドの予告が私の狂言だったことも。そんなことをすれば私の画家としての名が汚れ、画家生命が絶たれるなんて考えもしないで。
違いますよ。神原さんが考えがあると言ったのはこのことだと思いますよ。
高木くん、
その手に持っているのは。
まさか。
青葉を吹き渡る初夏の風、青蘭です。もっとも前の三作とは違い、作者は風景画の大家神原誠人ですけどね。
バカ、手を痛めていた父にかけるわけがない。
気づいてなかったんですな、神原さんの左手の親指にあったパレットを持った時につく跡を。
その絵がしまわれていた神原さんの部屋の金庫に 刃型がついた筆も入っていましたから、多分神原さんは筆を口でくわえて書いていたんだと思います。あなたの作風に合わせるのに必死でね。
だったらなんで私に
言えなかったんですよ。たとえうまく書けたとしても、それは所詮他人が書いた偽物、バレたらそれこそあなたの名前に泥を塗る羽目になりますから。
そんな私は。
及川さん、さすがに口で書いただけあって少々荒いですが、私としてはその青鸞も好きですよ。あなたの書いた前の三作同様、誰かを助けたい思いがこもってますから。
僕の気のせい？
どこでわかった？
消去法さ。めぐれ警部が忘年会でやった手品のネタをお前が知ってるわけねえだろ。だからめぐれ警部は本人、それを知ってた佐藤刑事も本人、バッグに入れられた状態で見つかった千葉刑事も白だな。あんなわかりやすいところに置くわけねえし、バッグのチャックが首から下に降りないのは体型を見られたくないってこと。つまりあれは眠らされ千葉刑事の変装をさせられた高木刑事、発見時の騒ぎに紛れて逃げるためのトラップだ。でも感謝してるぜ、お前のあの手品で事件のトリックが見抜けたんだから。
いやいや、ああいう仕掛け物はこっちの方が専門なんでね。だが今回は見逃してほしいね。俺は濡れ衣を晴らしに来ただけ、真っ白なんだから。その子の下着のように。
コナン君！おい、いい加減に！いや！くらえ！で、ろ！
怪盗キッド！高木刑事に変装してたのね。
変だな、煙幕の中蹴ったボール手応えあったのに。
なんだなんだ、
お父様すぐあげて。
えいってって、にゃろ
う。海の中が綺麗だった、楽しかった、
感動しました、
推理がすごかった、
コナン君がかっこよかったです、
その子とランの友情が伝わってきてすごいかっこよかったです、
ドリルが最高。
車を止めてはいかんぞ、そのまま走り続けるんだ。
止めずに止める、できる。
ネクストコナン、レンタカー制御不能。
名探偵コナンはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
ネクストコナンズ品、
高速道路情報。
次回はお父さんが止まれない。
温泉行って一泊しない？
違うよ。
分かってます。はい。